お読みいたします。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エサウがやってきた。400人の者が一緒であった。そこでヤコブは子供たちをレアとラケルと二人の女奴隷の群れに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エサウは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちです、と答えた。すると、女奴隷とその子供たちが進み出て、ひれ伏した。次に、レアも、その子供たちと進み出て、ひれ伏した。最後に、ヨセフとラケルが進み出て、ひれ伏した。すると、エサウは、私が出会ったあの一群すべては一体何のためのものか、と尋ねた。ヤコブは、あなた様のご好意を得るためのものです、と答えた。エサウは、私には十分ある。弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさい、と言った。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すなら、どうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上のお顔を見て、神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので、私はすべてのものを持っていますから。ヤコブがしきりに進めたので、エサウは受け取った。本日の聖書箇所は以上になります。それでは、和解への童貞と題しまして、小倉先生にメッセージをお取り次ぎをいただきます。
おはようございます。今日はまた雨が降ってですね、ちょっと足元の悪い日になってしまいましたけれども、今ちょうど桜がね、ほぼ満開状態なんで、この雨がね、悪さをしなければいいなというのを皆さんも思ってるんじゃないかなと思います。明日からなんかの天気が開封するみたいなんで、なんとかこの雨を乗り越えてね、良い花見ができたらいいなと思います。さて、今日もまた御言葉に目を留めていきたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、あなたの皆をあがめて感謝をします。今朝もこうして足元の悪い中ですが、私たちがあなたの御前に集められて、共に礼拝を捧げるひとときを持たせていただいていることを感謝をします。どうぞこの真ん中にあなたが共にいて、ひとときを導いてください。御言葉が開かれています。どうぞその御言葉に思いを向け、あなたが私たちに語ろうとすることを受け取ることができるように、どうぞ導いてください。御霊が一人一人に豊かに臨んで、あなたの言葉を理解させ、私たちを教え導いてくださるようにお願いをいたします。覚えながらも集えない方々もいます。いろんな事情の中で出かけている方もいますし、体調を崩されている方もいます。神様がどうぞ一人一人と共に会ってくださるようにお願いをいたします。どうぞあなたの御霊によって、どうぞ私たちが御言葉を理解できるように、語る者のうちにも、聞く一人一人のうちにも、どうぞあなたが豊かに望んでくださるようにお願いをいたします。ひととき、御手に委ねて、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 主の使いとの格闘の末にですね、その祝福をいただいて、イスラエルという新しい名前をもらったヤコブですね。そのヤコブは、エサウがやってくる方へと足を引きずりながら歩いて行ったわけですね。ももの関節を外された痛みがまだ残っていたからですね。その前に当然ですが、ヤコブは家族と合流したようです。家族のもとへ戻ってきたヤコブを見て、妻たちは安心すると同時に驚いたと思うんですね。ヤコブが足を引きずっているっていうのが第一ですけれども、それを見て夜の間に何があったのかといぶかしく思ったのは間違いありません。しかしそれ以上に、ヤコブの顔を見て驚いたのではないかと思うんですね。ラバンから逃れること。そしてエサウと対面すること。その二つの事柄を無事に切り抜けるため、ヤコブはこれまで苦心に苦心を重ねてきたわけですね。当然ヤコブの表情は厳しいもの、きついものになっていたと思われます。しかし今、家族の前にいるヤコブの表情は足の痛みにもかかわらず、まるで付き物が落ちたかのように穏やかであったからですね。ヤコブは主の使いとの格闘を通して、これまでの人生の様々な苦労の原因が、神をも人をも押しのけるものであった自分にあった。そのことを知らされ、悔い改めて神に信頼することを再確認させられたんです。そして神に許され、認められた印として、イスラエルという新しい名前をいただいたわけです。新しい立場、あり方を与えられたことによって、エサウとの対面を素直な心で迎えられるようにされたわけですね。そしてヤコブが目を上げてみると、400人を引き連れたエサウが近づいてくるのが見えたわけですね。それを見てヤコブは隊列を組み直しました。女奴隷とその子供たちを先頭にし、次にレアとその子供たち、最後にラケルとヨセフの順に組み直しました。ヤコブ自身はその先頭に立ったわけですけれども、ヤコブにとって大切なものを後ろに置いた隊列になっているっていうのはわかりますよね。ヤコブのラケルに対する思いからすれば仕方ないのかもしれませんけれど、レアたちにすれば気分のいいことではなかったと思われますね。このことが後のヨセフと兄弟たちのいさかいの出発点となったのかもしれません。これはちょっと気になるところですよね。さて、ヤコブは先頭に立って足を引きずりながらエサウに近づいていきました。しかし、普通に歩いて近づいたのではなく、7回も地にひれ伏しながら近づいていきました。これは極めて礼儀を重んじた行為なんですね。特に下の者が上の者に対して服従する印として行う行為だったんです。実際にエジプトの王ファラオに対してパレスチナやシリアの小国の領主が取った行為なんですね。エジプトとそれらの小国との間で交わされた外交文書にこの行為のことが何度も記録されているのを見ることができます。ですからヤコブはエサウを自分よりも上の立場と認め、自らへり下ってエサウに従うことをこの行為によって示したと 言えるわけですね。で、この行為をエサウに、この取り入ろうとするヤコブの作為的な演技と、考える必要はないだろうと思うんですね。実際そういうふうに疑う人もいるんですけれども、そこまで疑う必要はないだろうと思います。ペヌエルでの主の使いとの格闘と祝福、そしてイスラエルの名前をいただいたっていう経験、これを通してヤコブは新しいものへと変えられていたわけです。もちろん完全に新しいものとして出来上がってはいませんけれども、新しいものとして歩み出していたっていうのは事実だろうと思うんですね。もはや自分は押しのけるものではない、そうへりくだり、謝罪のためにエサウに対して最高の礼を示し、真心から許しを求めた、そう理解していいだろうと思うんですね。エサウは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口づけし、二人は泣きました。ヤコブのその態度を見て、エサウは警戒を解いたようですね。エサウはヤコブからの連絡を受けたとき、あのヤコブだ。何か企んでいるに違いない。そう疑いを持って、何かあった時に対処できるように400人の配下を連れてきたんです。しかし、ここまでにいくつもの贈り物らしきものを差し出すし、エサウを主人とし、自分自身をしもべと呼んでいるし、今目の前では進化の礼を尽くしているわけです。ヤコブが何かを企んでいることはなさそうだ。本当に弟として自分に会いに来たのだと思ったんでしょう。そう思うとエサウも懐かしさや嬉しさが込み上げてきたんですね。で、ヤコブに走り寄って抱きしめ、口づけし、再会を喜んだわけです。20年前には、エサウは何もかもヤコブに奪われたと思い、殺してやろうとまで憎しみを覚えていました。しかし、ヤコブがハランに旅立った後、ヤコブの消息は20年間途絶えたわけです。そのため父イサクの持っているものを引き継ぐのはエサウしかいなくなったわけです。それでイサクの持っているものすべてをエサウが管理しているわけです。この20年の間に、エサウは確固とした基盤を築いてきたんですね。霊的なものより物質的なものに関心のあったエサウにとって、20年前の出来事っていうのは、結果的にはむしろ益になったわけですよ。ですから、ヤコブへの恨みなど、エサウは当の昔に忘れ去っていたのかもしれません。ヤコブから帰還の知らせを突然受けて、エサウは驚き、ヤコブとの間の昔のことを思い出し、警戒したのかもしれませんけれども、肉親としての懐かしさも感じ、会おうと思って出てきたんでしょう。そして20年ぶりに会った時に、ヤコブが自分に対して最高の礼を示し、進化の態度を取るのを見て、エサウの警戒や不安は解消したんだと思いますね。エサウは安心して、もうエサウのその態度に安心して抱き合うことができたわけです。不信と恐れと不安の中にあった兄弟の和解が成立したんですね。二人が抱き合って口づけし泣いたのは、お互いにこれまで抱いてきたわだかまりが解消されたからでしょう。この瞬間に ヤコブの帰還が本当の意味で成就したわけですね。主によってヤコブが自分の罪を知り、悔い改め、エサウに対してへりくだったから、それが実現したわけです。で、この感動的な兄弟の和解が成立した後、エサウは周りにいる人々、特に女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかとヤコブに尋ねました。まあ、ヤコブの妻や子供たちであることは、エサウにも予想はついていたでしょうが、確認のために尋ねたんでしょう。案の定ヤコブの答えはエサウの予想通りでした。そして先にヤコブが隊列を組んで並べた順に、妻や子供たちは進み出てヤコブ同様にエサウにひれ伏したわけです。妻たちも子供たちも、これまでヤコブが地にひれ伏すような姿を見たことはなかったと思われます。おそらくヤコブ自身もこれまで誰かに対してひれ伏すということはしたことはなかったと思うんですね。妻や子供たちは、エサウをヤコブがひれ伏して礼を示すべき相手、そう理解したので、ヤコブに倣って、自分たちもひれ伏したんだと思うんですね。おそらくヤコブはこの時、妻や子供たち一人一人をエサウに紹介したと思われます。ヤコブは娘のディナも加えると、12人の子供を与えられていました。ヤコブの言葉、神があなた様のしもべに恵んでくださった。この言葉の通り、エサウはヤコブが神によって祝福されていることを感じ取ったと思われます。まあ、エサウも三人の妻を持ち、五人の子を与えられており、さらに孫たちも大勢いましたから、互いに祝福されていることを、まあ、喜び合ったんだろうと思いますね。で、その後でエサウは、ここに来るまでに出会ったあの贈り物の一団のことを尋ねています。まあ、ご機嫌取りのための贈り物であることは、エサウにも分かっていたはずです。でもヤコブに尋ねることで、ヤコブの本心を確認しようとしたんだろうと思います。ヤコブは、あなた様の好意を得るためのものです、と、ご機嫌取りのための贈り物であったことを正直に告白しています。エサウはこの答えを聞いて、ヤコブが再び自分を欺こうとしているのではない、そのことを感じ、警戒心は一層薄らいだと思われますね。それが私には十分ある。弟よ、あなたのものはあなたのものにしておきなさいという言葉に、なるんですね。エサウがヤコブに対して弟よと直接呼びかけることはこれまで一度もありませんでした。この箇所が初めての箇所です。で、おそらくこの時点までにリベカは死んでいた可能性が高いと思われるんです。なぜなら、ヤコブがハランへ旅立つときにはリベカを確認できるんですけれど、その後は、リベカが何かをしていたり語っていたりという記録、それは聖書の中にないんですね。確認できないんです。この時点でリベカが死んでいたなら、年老いた父イサクを除けば、エサウの身内はヤコブしかいないことになるんですね。まあ、エサウの子供たち、まあ別にしますけどもね。エサウはヤコブを自分にとってただ一人の兄弟として、大切な家族として受け入れたということだと思うんですね。それが弟よというこの呼びかけになっており、この言葉がまさに兄弟の和解が成立したことを如実に示していると 言っていいだろうと思うんですね。まあ、これまでのエサウとヤコブの関係っていうのを見ると、双方に相手への不信感や警戒感があって、それが疑心暗鬼となり、隔ての壁を作っていたわけです。しかし今、ヤコブが自分の考え、すなわち贈り物でエサウの機嫌を取ろうとしたこと、これを正直に告白したわけですよね。正直に弟が言っている。それでエサウの心も開かれた。人の心っていうのは、相手の心にこうするものだっていうことを、まあ、この二人の関係を見るとすごく思わされるわけですね。相手に対してどんな心で私たちが接するのか。それによって相手の心も変わる。そのことを覚えておきたいし、注意したいなと思いますね。ヤコブは、エサウのその寛大な態度に対して、自分が感謝していることを明確に伝えたいと思ったわけです。それが、もしお気に召すならどうか私の手から贈り物をお受け取りください。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。という言葉になったんだと思うんですね。これらの贈り物はご機嫌取りのためではなく、最初はそうだったんですけどね。最初はそういうふうな意図を持って贈られたものだったんだけれども、エサウとのやり取りの中で、そうではなくて、受け入れてくれたことに対する感謝の印の贈り物になったんです。私は兄上のお顔を見て、神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。で、この言葉に、そのヤコブの思いっていうのは反映されていると思います。ヤコブはペヌエルでの出来事。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに私の命は救われたというあの出来事。それと、ここでのエサウとの再会。殺されても仕方ないのに受け入れられたということ。それを重ね合わせているんだろうと思いますね。ヤコブがしきりに進めるので、エサウもこれが感謝の贈り物であり、祝いの品であり、しかも神が恵んでくださったものである。そう理解して受け取ることを了承するわけですね。それによって、両者の和解が誰の目にも確認されている。そういうことになるわけですね。20年に及ぶヤコブとエサウの仲違いは、この時をもって修復されました。互いに殺してやる、殺されると言っていたほどの深刻な対立関係でした。しかし20年という時間の中で、まあエサウの方はどんなことがあったのかよくわからないんですけれども、少なくともヤコブの方は、ラバンのところで騙され、欺かれ、いいように苦労させられることを通して、人として成長させられたっていうのは間違いないだろうと思うんですね。そしてマハナイム・ペネールでの出来事を通して、神をも人をも押しのける自分であった。そのことを知らされ、神に信頼し委ねるように悔い改めさせられました。へりくだって、愚かで小さく弱い自分であるって、そのことを認め、そんな自分を受け入れてくださった神と共に、エサウの前に出て行ったわけですよね。その時に、エサウとの和解ができたんです。自分がどのようなものなのか、弱くちっちゃく愚かである、そしてわがままである。 そういう自分がどのようなものなのかということを知り、そんな自分でも受け入れてくださっている神様がいるんだ、その神様を信じ、その神と共に歩むときに、私たちの人生にも、ヤコブがエサウとの和解を成し遂げることができたように、困難を乗り越える祝福が与えられるんだ、ということを、この出来事は私たちに教えているんだろうと思うんですね。私たちが人間関係で苦労するとき、まあ、相手の問題も確かにあるんですけれどね。でも、振り返って自分自身を見るときに、どこかで自分が偉いんだ。自分が正しいんだ。自分が強いんだ。自分の方が上なんだ。っていうふうに思っていることが、大きくそこに影を落としているんじゃないでしょうか。自分がいかに弱くて小さくて愚かであるか、でそのことをわきまえてへりくだっていったときに、私たちも人間関係のさまざまな問題っていうのを解決する糸口を見つけることができるように思います。このエサウとヤコブの和解のシーンっていうのはまさにそのことをもう一度私たちに教えているだろうと思うんですね。そのことを受け取りながら、本当にこう、へりくだることの大切さを学んでいきたいなというふうに思います。お祈りしましょう。恵みの深い天のお父様、20年に及ぶヤコブとエサウの本当に厳しい対立関係、それが、ここに、収束しました。互いに走り寄り、抱き合って、口づけして、泣くという、本当に感動的な和解の姿を、私たちは見せられます。そこには、自分自身の、現実を知らずに、自我の強さで生きてきたヤコブが、押しのけるものであった自分に気づかされ、神の前にへりくだり、その神と共に歩むということをしていった、その結果であることを見ます。神様どうぞ、私たち自身も、自分自身の前に静まり、へりくだることができるように、どうぞ帰り見てください。そして、本当にあなたの祝福のうちに、様々な人生の困難を乗り越えさせていただくことができるように、私たちを助け導いてくださるようにお願いをいたします。どうぞ、一人一人の歩みに、あなたが伴ってくださるようにお願いをいたします。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。